担当小宮美です。
どう担当慶三です。
さてさて、もうね、師走ですよ。
さてさて、
何回目なのこれ、3人の師走ですかね、本当に。
いやでもそうだよ、本当に。何回目なの？4回目なの？
4回目、
3回目？
いや、4年目今、2005からですよ。
5、6、
やべ、4回目です。
4回目カウントダウンコムゾーム、じゃ4回目なの。
4回目だよね。
はあ、すごいね。
すごいですよ。
すごいね、そう考えると4回目ですか。
そうですよ。
さてさて、じゃあ、はい、もう年末も行きましょう。がっつり
強火ですけれども、うん、まずはこの今日は何の日か行きましょうか、はい、この4回目だね、そしたら。
どういうこと？あ、この日がね、
はい、はいはい、そりゃニュースもなくなるよ。
まあね、
4回もやってりゃ、はい、12月15日ですけどね、はい、じゃあ1959年のこと言おうかな、うん、この日にね、初めての日本レコード大賞が開催された
。おお、なるほど。
これミュージシャンのお二人だったらもちろんご存知ですよね、第1回の大賞。
じゃあちょっと当てよう、いつ。
59年、
ね、当たるわけねえだろ。
50年前ですね。
50、いや59年は知らないよ。
有名な曲知ってる？けど知ってた。
なんか、まあ、
人は知ってる、
うん、いやでもね、知らないんだと思う多分。
なんとなく聞いたような気はするけど、
いるかもねみたいな感は。まあなんていうの、
59年ってさ、どういうことよ。だって、59年ってどんな人が。
50年前、
だから加山雄三とかってこと。
もうちょい前じゃない、
加山雄三よりも前なの。
前だ、前。
誰がいいの、そしたら。
え、美空ひばりとかいるでしょ。
いや、美空ひばりは もちろん全然いるよ。
いるよね、
いるけど、その時代がね。
あと裕次郎よりもちょっと前でしょ。
サザンが30周年とか言ってんでしょ。
サザンとかそういうことじゃない
で、
今の話。
前でしょ、だから。
いや、単純にほら、60年代っていうのがいわゆるヒッピームーブメントですから、そのフォークとかね、ヒッピーじゃない。
後半だもんね、それ
は。そうそう。で、だから50年代っていうのは要するにロックな、プレスリーとかなんですよ、海外で言えばね。
日本でロカビリー。
だからロカビリーとか、だからその、あれとか、なんかさ、わかんないけど、ジャッキーなんとかとか、そういうさ。
あ、ジャッキー吉川とか
なんか。なんかわかんないけどさ。
じゃあ、ヒントあげる、ヒント。あだ名はね、お水。
あだ名お水
もうそう、お水聞いてわかったの。
あれだよ。グループサウンズ時代だよ。
あ、だからやっぱ GS だ。
GS だ、もっと。
GS ってもっと後
だよ。
だって、釜谷津博士と、うん、井上博士とかと、
井上博士、う
ん、トリオで三人博士って呼ばれてたの。
浜田さんがもともとロカビリーの歌手
だから GS の前で、ね、
GS の前
で、GS 前か、うん、
え、その人が
でこれ今完全にヒロシっていうのを出したんだから、
ヒロシ、
ヒロシさんなんですよ。
何ヒロシ、
おそう
これはわかんない。それは
レコード大賞、
パラダイスキングの初代ボーカルですよ。
パラキンの、
パラキンの、
パラキンの、うん、え、なんていう曲なの、この曲
は。これはもちろん名曲、作詞 A 六助、作曲中村八大のコンビ、黒い花びらですよ。
もう、A 六助は知ってるけどね、A 六助、そこら辺いつも歩いてるからね。
マジで
俺、子供の時に一番初めに行った講演会、
A 六助。なんでだよ。なんでだよ。
なんか
洗脳された？
田舎だからさ、そういうさ、チケットが回ってくんのよ。来ますよ
先生って呼ばれてくんの。
A 六助が来ますよ市民会館にとか言って、うちの母ちゃんにあんた行ってきなさいよ。A 六助面白いから行ってきなさいよっつって、中学校1年ぐらいちょっとこう不良じゃ、なんかちょっとさ、そういうの行かないじゃない、なんつうの、なんかこうかっこつけて、でも行ってみたらすっごい面白くて、
まあ面白いだろうね、
めっちゃ面白
くて、まあ言葉の魔術師でしょうからね、言ってみても。なるほど、
これ30万枚売り上げてますから、59年に。
なるほど。
水原さん。
は
ーい。でもちょっと態度がでかかったみたいね。
ちょっとわかんないんだけど、どういうことだ
ろう。誰がですか、水原さんがですか。
不器用でね、うん、破天荒で、う
ん。あ、その後。
はい、もう、無頼派な生き方が、周囲の誤解を招いたところは否めませんよ。
何を読んでんのか知りませんけど、何なんですか、それ。レコード大賞の話でしょ、だって。
だからそんな華々しい時代があったのに、やっぱ晩年はヒット曲に恵まれず不遇であったと、うん、
なるほどね。不遇ってさ、ちなみにどういう意味なの。
なんか不憫みたいなことだよね。
いや、だからさ、そのさ、 俺言葉の意味としてね、うん、水原さんがヒット曲に恵まれなくて、うん、不遇の時代を過ごしたわけじゃないですか、はいはいはい、その不遇はどういうこと、頑張ってんのにダメだったっていうのが不遇なのか、うん、あの単純にとにかくダメだったことを不遇と呼ぶのか、これ不遇の意味がいまいちはっきり分かんない。
一個入ってそうじゃない、その頑張ったけどみたいなのが入ってそうだよね、
が入ってんのかな、どっちなんだろう、ね、その不遇がさ、あるいはおかしい、評価されるべきなのにされなかったのが不遇なのか、
ああ
単なる売れなかったのが不遇、どっちが不遇なのか俺いまいち分かんない。要するに今の話を聞くとさ、この人さ、
だって前半の部分は
でもさ、うん、この今の話だと、うん、この人は晩年良くなかったわけ、うんうんうんうん、この人自体が、うん、で不遇だとしたら当然じゃんっていう話じゃない
、
うん、
あ態度とかね、
そうそうそう、
自業自得だ
と、そうそう、だけど不遇を使う場合そうじゃない場合もあるじゃん、
はいはい、
うん、ちゃんとやってたにもかかわらず、うん、なぜか認められない不遇の時代をみたいなのあるじゃん。
だからあとまあそうだよね、 たまたま事故が起こっちゃって
とかね、
人がダメだったとか、
不遇の意味が俺いつも
頑張った
あやっぱりね、やっぱけど、グーって字が入ってるから、うん、偶然的な運が悪いっていうのがあるみたいな、
あもうとにかく頑張った頑張んないとか関係なく、まあ、運悪くあんま売れなかった、うん、あんまり、
う
ん、
そういう水原さん
勉強になりますね、う
ん、これ呼びますかじゃあ
まだ生きてらっしゃる方、
いや結構前に
だから呼びますかってこと。俺さ、おかしいな、いいならそんな老人を呼んでどうすんだろうさ
呼べないよね逆にもう結構前にお亡くなりになってます。
なるほど、じゃあ不遇な人生を送られた、
不遇な晩年の、
もうくしくも、うん、サザンがデビューした年に亡くなってますから、
まあ、何もくしくねえけど、
なんでサザン
ってくしくもの意味がなんだろう、分かってないと思うこの番組みたいな、
なんかこう転換期っつうの、日本のミュージックシーンの
形造の今までは不遇なのかどうなの、
不遇以外何者でもないんですか不遇、不遇、
これ不遇でいいんですか、形造さんの場合は、
だなんか因縁なのか、
不遇なのかな、
いや不遇ですよ
不遇ですか、
不遇ですか、昔のね、なんかね、
だって形造ノロでもなかったわけでしょ、
いやノロはノロだって、
えノロなのに不遇なの、しかも
ノロで不遇ですよ
ノロで不遇なの、
もうノロは確実ですから
なるほどまあそんな日であったの、
はい、これがね、水原さん、
はい、なるほど、不遇の一生を遂げたって書かれるのかな、系統を、ウィキペディアで死んだら、
じゃあ書いといてよ、
どっちが先か分かんないよ、コムゾー、ポッドキャストコムゾーなどで、
リスナーに刺されて、
不遇の一生を遂げる、
あいつに刺されてっつって、
あいつに、あいつにって。はい、
あ怖い怖い、だからあれですよ、今週だからどうしますか、何を話そうかっつっててね、
はいはい、
もう時間もいい時間ですが、
はい、
ウムが復帰したということで、
はいはい、
結構
先週はね、
うん、
半分いなかったですから、
はい、なんかやっぱ3人でチームだなと思ったじゃないですか、うん、
あー
チームってことについて、もう今一度改めて、
なるほど、
考えてみようじゃないかと思ってるわけです、う
ん、まあ、チームってこと大事ですよ、やっぱね、うん、ウムの笑い声っていうのがなくなった時に、
うん、
ぽっかりと形造がね、うん、もうなんかね、うん、ものすごい寂しそうな顔っていうか、なんか我に返ったな顔してた
の、そうそうそう、そのこの俺がいない時の収録の
収録で、
はいはいはいはい、
でまあ割と僕はほら変な話マイペースやらせてもらうじゃないですか、
はいはいはいはい、
一人で番組やることとかもあるんでね、その、うん、あのラジオなんかで、
はいはいはい、
形造がもうなんかね泣きそうな顔してんのよ。
そうなんすか。
もう。
そうだった。
なんか、俺、受けてたと思ってたけど、受けてたんじゃないんだよ。ウムが笑ってくれてたんだ、みたいな。言ってもなんか、あれシンとしてるこの会場みたいな顔してて。
おー、そういう感じだったんすか。
継続から言い出したからね、サンプリングで入れようみたいなこと。
だからね、あとあとやっぱ、一本取った後ぐらいに、うん、やっぱなんか、足んないね、と。そしたら、あ、やつかと。
なんかなんで気づかなかった、そのまま二人で話してる時点で気づきそう
なのかなんだよねって
そうだよね、
一番
気づけよ、
うん、それは思いましたけどね、
まあということで、ウムは逆に
俺はそんなんで聞いててね、微塵も感じませんでしたよ、俺の
自分がいない
必要とされてる感じ、うん、全く、
うん、それってさ、あの田代正史がさ、獄中で感じてたさ、あ俺がいなくても世の中動くんだな的なってことそれ寂しいじゃん、
近い近い、全然、あむしろすげえ面白くて、ケイゾがそんな風に思ってる、この現場でね、思ってるのを全く感じなくて、あもう全然、あ時々休めるわと思って、これで
お
これでもう もう成立してんじゃん、面白くってさ、思った
から。いや、平蔵最初の一回サービスオンしてたよ。
そう、
そうだったんだ。
サービスオンしてたよ。俺、それが不安でしょ。俺別に、まあ、こんな言い方悪いですけど、まあ、出れないってな、どっちかっていうと、これはもう映されちゃ困ると。ノロウイルスというものをこの時期に映されちゃ困る。これはちょっと休んでてくれと。全然大丈夫です、話しますかと思ったんだけど、始まったらね、ちょっとね、慶三の不安が映ってきて、大丈夫かなんか、慶三がなんか途中で。
悪い作用だと、お互いで。
なんか、
そっかそっかそっか。まあ、出てたんでしょうね、多分ね。
出てましたよ。だからまあ、チームって、まあでも重要ですよね。
はいはいはいはい。
だから意外とね、これは自分たち言うのもなんだけど、その3人っていうのは、2人よりもいいかもね。
いいバランスでですね、この3人のね。
要するに、でもね、4人って絶対ダメなんだ。やっぱうつさいんだよね。
いや、だって役割が難しいもんね、4つっていう
さすがに4はね。で、いや、舞台の場合っていうのは2人がいいんですよ。ほう。まあ漫才とか、基本2人じゃない。3人の方が少ないじゃない。っていうのはやっぱお客さんがいるから。1人がボケて、1人が突っ込んで、他が笑うわけですよ。
ああ、なるほどね。
から成立するんだけど、うん、ラジオの場合ってその笑い手がはリスナーは向こう側にいるから、うん、いないと一緒じゃない。そうすると意外と3人って大きいよね。一人がなんか進行した時に一人がギャグを言ってて一人がそれで反応できるっていう。
そうだよね。
3つあるのが。
ゴータ君も言ってたじゃん。もうウムの笑い声欲しいと。
あー。でゴータがさ、うん、今だから言うけど来ないとか言い始めたの。
そうなの。
ね、
そうそうそう。
前日に、
うん。本当に。
前日に、まあ、ゴータが来たいって言ってたわけじゃないですか。それで、それで、じゃあやろうって言って、まあ、急遽ウムがね、出れないっていうのがあって、で、じゃあこうでやろうって言ったら、ゴータが、もうね、前日、慶三と同じ状態ですよ。前日の夜中になって、いやー、ゴーちゃん、あ、ゴーちゃんじゃねえ。ウムちゃんいないんだったら、なんか、また映せないかな、みたいなことを、しつこく夜中に見えて、俺もメンズがずっと無視してた。次の日の朝9時にまで、電話してきたんで。今日、やっぱやんのみたいな。やるっつったらやるに決まってんでしょあなた。こっちだって。
そうだよね、
もう慶三だってさ、浦安から来るんですから、あなた、もう収録の30分前、1時間前だって、やるに決まってんじゃないですかって話じゃん。いやでも、で、来てからも、やっぱなんか、ウムちゃんいる。やっぱ、ウムちゃんほんと、俺のこと盛り上げてくれるから嬉しいねん、みたいな。
褒めてくれんもん。そうだよね。
結果的にですね、自分を盛り上げてくれる人がいないというのが不安である、みたいな。何を言い出すのかと思ったら、
これメール来てこうだけど、一言これがいけない、ごめんねって言ったら、残念やわもう寂しいメールが
本当に残念だったんだよ。
本当に残念だった
んだ。すみませんね、本当にこうだけどね。
だからね、俺はそう考えると、あれだけ先週盛り上げたのに、なんだけど、あの来年から始まるっていう卵レディオ多分面白くないよね。だってみんなで盛り上げてるから成立してるけどさ、あれ一人でやるのかと思ったら
絶対やんないよね、あんな感情奉行なんだからね、一人でさ。
あれはやるだろうけど、
あれやるから。
だけどさ、だからゴータもさ、なんかマネージャー二人笑い役で後ろ置いてるとかでせこいことしてる
じゃん。ですよね、
前に並べてさマネージャー二人喋ってる。
はい、まあだから、ね、チームワークってなんか重要ですよね。
そうですね、
そこで、なので
ちょっとチームについて
今週は、
ね、はい、
チームについて、
はい、
話していきましょう。はい、思いを乗せて夜は吹けていくよ。
ずつ